んこんにちは。エクスペリエンスデザイナーの石川由子こと、
リサーチャーストーリーテラーの杉田真理子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
Good news for cities。 はい、今月は都市と市をテーマにいろいろとお話をしてきたんですが、今回もちょっとゲストをお迎えしてお話をしていきたいと思います。スランデザイン代表の墓地設計家の関野蘭さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、
蘭さんとは結構、そうですね、私がまだ大学卒業してすぐぐらいにテデックスキッズっていう活動をしてた時にお会いして、その時に墓地設計家と名乗って墓地を作っている方がいるんだっていうのを私も初めてお会いして、非常に興味を持っていろいろとご活躍を横目で拝見していたという感じでした。今はちょっとどんなことをされているのかお伺いしたい、してもいいでしょうか。
はい、ゆかこさんと出会ったのはもう10年以上前だと思うんですけど、もうその時からずっとゆっくりゆっくりですけれども、お墓の設計をしていました。で、お墓っていうのは、大体がその墓石のお墓を想像されると思うんですけど、そういう形ではなくて新しい形のお墓を設計提案させていただいています。で、どんな形かというと、いわゆる樹木葬と呼ばれたり、あとは納骨堂であったり、従来のお墓が先祖代々継いでいってたものが、今核家族化、少子化、また人の、ライフスタイルの変化で形が、お墓の形が固まっていっていて、その変化に合わせた新しいお墓の提案をさせていただいています。
と、最近クラブハウスとかでもその死をテーマに寝る前にちょっとお話ししましょうみたいな企画をされているみたいなお話も聞いたんですけど。
そうですね、お墓って、今はもともとはお寺に、檀家さんになっていたお寺にお墓が、自分の家のお墓もあって、そこに、代々受け継がれたお墓に自分も亡くなったら入るっていうのが一般的だったんですけれども、そうじゃない新しい形になって、で、今は、それを求める方、結構それが、高齢の方が、お墓を探すって多いんですけれども、ただ、お墓って、一度できたら、できれば100年以上長くつながるものがいいと思うので、そうすると、そういう高齢の方だけじゃなくて、若いいろんな世代の方にも、今からできる新しいお墓っていうのはすごく重要なものになると思うんですね。なので、できればお墓の話を若い方々とたくさんできればいいなと思っていまして、そのためにクラブハウスがとてもいいツールなんじゃないかと思って、その寝る前にあまり深刻な深い話じゃなくて、ゆるりと、生きること死ぬことっていうのを話す、部屋っていうのを作ってやってました。
すごいいい取り組みですよね。今日もちょっとそういうお話をできたらいいなと思ってるんですけど、ちょっとその前になんかどうしても聞きたかったのが、蘭さんが設計されたその風の丘樹木葬墓地、すごい素敵だなと思って、私もずっと行きたいなと思ってたんですけど、なんか蘭さんがこう、私は墓地デザイナーとして墓地設計家としてやっていきたいって思った、なんかきっかけというか、なんで墓地だったのかなみたいなところをまず聞いてみたいなと思いました。
実はきっかけは大学院の時に研究室で墓地研究というのをやっていたっていう経緯がありまして、そこできっかけがあって、大学院の時に実際の設計に関わらせていただく機会をもらいました。で、それから縁があって他の設計はつながっていたんですけど、一番これを続けていこうと思ったのが、今マリコさんが紹介していただいた東京都八王子市に設計した風の丘樹木葬墓地なんですね。で、この時に、今までお墓の設計続けてきた時に、どちらかというと自分が亡くなった時にどんなお墓に入 入りたいかっていうのを考えてきたんですけど、お墓ってそれだけじゃないなと思って、うん、そうすると、まあ、自分が死ぬっていう死のことの方ばかり意識していたんですけど、お墓ってその死のイメージだけじゃなくて、うん、やっぱり亡くなった方がむしろ生きてたっていうことを、この世に生きてたってことを表すものなので、うん、人が生きてた、生きて、まあ、死んでいくっていうその流れを全て表すのがお墓なんじゃないかと思ったんですね。なので風の丘樹木葬墓地ではそういう、うん、まあ、死だけじゃなくて人が生きるってどういうことなんだろうっていうのを考えて設計して、まあ、その時にあ、もしかしたら自分はこういうことを考えるのが向いてるかもしれないと思ってこれを続けていきたいなと思いました。
うんうんうん、ありがとうございます。
都市のにぎわいもすごくいいと思うんですけど、どちらかというと、まあ、都市の中でも孤独を受け止める場所っていうのが大事なんじゃないかなと思って、うん、
はい、
そういう場所を設計できたらと思ってます、う
ん、あ、なるほど。都市の中での孤独を受け止める場所、
なかなかな、今って孤独になれる場所そんなにないと思うんですよ、うん、どこも明るいし、
うん
うん、で、まあ、街はやっぱりにぎわうために作られてる場所だと思うんですけど、
うん
うん、やっぱり、まあ、まあ特に、まあ、死っていうものとかと向き合う時って孤独な場所が必要だと思うんですよね。まあ、お墓って、うん、まあ、一応お寺さんの私有地の中にありますけど、まあ、比較的誰でも入れる公共の場所なので、まあ、
うんうん、
その都市のにぎわいと対比して、まあ、一人で物思いにふけれる場所っていう場所として、
うん、
まあ、お墓は、
うん、
まあ、孤独を受け止める場所として大事なんじゃないかなと思って
ます。あー、なるほど、はい、確かに。なんか私数年前にスウェーデンに行った時に確かお墓を巡ったんですよね。なんか有名な建築、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、
有名な建築、森の墓地。
あ、そうですそうですそうです、
うん、
まさにそうです。で、まあ、都会からそんなに遠く離れてもいないんですけど、かなりもう一人になれ、慣れて一人旅で行ってたんですけど、あ、その空間がすごい印象的だったなと思って、うん、今の話聞いていてなんかピンとくるものがありました。
そうですね、なんか特にこのコロナ禍で、まあ、今まで都市ってどちらかというと密になってみんなで集まって楽しむ場所っていうのが多かったと思うんですけど、まあ、なかなかもう密にはなれないけど、うん、そうであってもなんかその一人で歩いてても、まあ、いろんな方が生きてたっていうのを感じたりとか、まあ、空間のつながりを感じたりとか、まあ、自分のことをこう考えてるときって、向き合ってるときって、やっぱりその周りとのつながりもより感じる場所の方が向き合えたりするので、なんかそういう場所としてお墓っていうのは、まあ、今だからこそ重要な場所なんじゃないかなっていうのをすごく思います。
うん、なるほど、ありがとうございます。
はい、クラブハウスをやってて参加してくださった方に必ず聞いてた質問があるんですけど、それは自分ならどんなお墓に入りたいかっていうことなんです。でこの質問をぜひお二人にも聞いてみたいと思ってます。
うん
うん、
いやなんか結構難しかったんですよね、
うん、
なんかあんまり多分イメージが本当に湧かなくて、
そうですよね、
結構こう無理やりこうこじつけた感じの回答にはなるんですけどまあだからそもそもさっきその墓イコール死ではないってことをおっしゃってたんですけど、
うんうん、
なんかやっぱりそういうイメージが自分の中にも多分あって、死っていうものを あんまりこうイメージできてないとか、死んだ時に自分が何を残したいかとか、うん、残せてるかみたいなところがまだ、うん、イメージできてないみたいなとこが多分あるんだろうなみたいなことを思って、ちょっとだけ苦労しながら考えたんですけど、
うん、
なんか2つあるなと思って、なんか やっぱりなんか今いわゆる石の墓みたいな人工的なこうものの中には入りたくないなと思っていて、
うん、
多分あの都市の中にちょっとひしめいてこう立ってるようないわゆる墓地みたいなところには多分入りたくないなっていうのをまずパッと思ったっていうところ、うん、でなんかでもなんか墓を作ってくれっていうことであればなんかどんなスペースがいいかなと思った時になんか都市の中でもまあ街の中でもこう占有できるすごいちっちゃなスペースと捉えた時にどんなスペースを街の中に作りたいかなと思ったんですよ。その時になんかちょっとこう街が見渡せる眺めのいい場所で私的ベスポジみたいなところにちょっとこう椅子でも置いてみんながその角度でこう座れるような場所みたいなものをなんか私が与えられたスペースとして墓として作れたらいいなみたいなことをちょっと思ったりしました。
すごいいいですね。あの来てくださる方にその景色を共有してもらうっていうお墓っていうことですよね、
うんうん、そうです、うん、生きた中で一番いい景色、うんうん、
確かに。あーいいね。弔いに行きがてら、うんうん、そのベスポジの景色を見に行けるみたいな、
うんうんうんうん、
いいね。
マリコさんはどうですか？
私はですね数年前に見た事例があって、あ私これがいいってピンときたものがあってずっとそれ私もこれだなって思ってるんですけど、なんかあのイタリアに行った時にミラノサローネ、はい、ミラノサローネっていうのかな、あミラノサローネか、うんうん、であの樹木葬って言っていいか分かんないんですけど、うんうん、なんかカプセル状のもの、うんうん、お墓のカプセルみたいなのがあってそこの上に、ま、木が生えてるみたいな、ちょっと、うんうん、まあ、実装してないと思うんですけど、あの、
うん、
デザイナーが作られた新しいお墓のコンセプトみたいなのを見た時に、なんかあのちっちゃい時の頃を思い出して、ちっちゃい時に私の親がヤギを飼ってたんですよ、な謎に。でヤギが死んだ時に庭のグミの木の下に遺体を植えたんですよ。そしたらそのグミの木がもう次の年から異常に大きくなり始めて、たくさん実もつけるし葉っぱもツヤツヤしてるしみたいな、でこれはヤギの死体のおかげだねみたいな話をしてたんですけど、それをなんか気持ち悪いって捉える人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、私なんか死んだらそういうこう一つの 木の栄養になる、うんうん、自分の遺体がみたいなのがすごいいいなと思っていて、うんうんうん、なんかそうするとなんか死が生になるというか、なんか死んだ後もその木が育った時に育つ様子をこう見ながら私のことを思い出してもらったりとか、うんうんうん、あの緑も街に増えるし、うんうん、一石二鳥だなみたいなことを私は考えてました、
うんうんうん、いいですね。私もその、 あのポットの中にあの遺骨を埋葬するっていうのはあの記事で見てました、うん、実装化されたらすごいですよね。
うん、
うん、グッドなアイディアですよね。なんか樹木葬って昔からなんか調べたら昔からあった、うんうん、ある埋葬方法だと思うんですけど、なんかその人間の遺体の栄養で育てるというよりはその横に、うんうん、まあちょっと苗木植えるみたいな感じだったと思うんですけど、うんうん、あのそれがちょっと未来版に進化した例かなと思って、
完全に木と木に栄養を本当に吸ってもらうっていうので生命が循環していく感じですね、
うんうん、
あの私が設計のお墓の設計のテーマにしているキーワードが個別性と連続性っていうのをテーマにしてるんですけど、
うんうんうん、
あの人の一生って、まあ、その人にとっては特別な時間なんですけど、もう長いあの人類の歴史の中では、まあ、それがつながってる中で自分の生きてた時間があって、また後世の方々につながっている時間があるっていう、その連続性の中にあの個別性、個別の時間が組み込まれてて、それはどっちも重要なものっていう、あの時間的な流れだとか、あとは空間的にも、うん、自分はかけがえのない一人の存在なんだけど、あの社会とつながっていたり、その周りの 環境とつながって自分が存在しているっていうことで、うん、周りとの空間的な連続性の中に自分という個別の存在があるっていうので、うんうん、時間的にも空間的にも個別性と連続性どちらも感じられるっていうのが、まあ、性の実感を感じる中で重要なんじゃないかと思ってるんですね、うん、なのでお墓設計するお墓も、うんうんうん、まあ、お墓としてはそこがまあ埋葬されるっていう特別な場所なんだけれども、まあ、そこが完結したそこだけに閉じた空間っていうじゃなくて周り の, 環境とつながってるって感じられるより広い世界に、まあ、ここに眠った方がより広い、まあ、ついては地球の環境に帰っていくっていうのを感じられる場所ができたらなと思ってます。で、うんうん、このまあ、そう私は感じてる中でそのゆかこさんとまりこさん の理想とされるお墓がまりこさんの方は、まあ、その生命の循環っていうのでの中に自分がいるっていうのを体現される形だと思いますし、ゆかこさんはその自分の特別な場所っていうのが自分だけじゃなくいろんな方に共有される場所で、あとその街を見渡せるっていう周りが広く見えるっていう場所で、その周りとのつながりの中に自分がいるっていうのを感じられるっていうね、すごく素敵な場所だなと思いました。お二人とも理想のお墓っていうのがすごく素敵な場所だなと思いました。
うんうんうんうん、そう、なんかなのでなんか石の墓に入るのかって考えると気が重いんですけど、なんか自由に考えていいよって言われるとすごい楽しいんだなっていうのは、なんか今回お題をいただいて思いました、うんう
ん、はい、うん、その中でもゆかこさんはもう最初から都市部の中っていうのを想定されてましたよね。
そうですね、自分の家族も都市にいるし、うん、生活も都市だったので、うんうん、あんまり、遅延のないとこに行くイメージが湧かなかったっていうのがあるかもです。
それもすごく印象的でした、
うん、
ちなみになんですけど、なんか今って埋葬方法とかって自分で選べるものなんですか？なんか火葬が本当に一般的じゃないですか、うん、で土葬がダメ？なんかいろんな埋葬方法を遺体の例えばその埋葬の方法選べないみたいな噂も聞いたんですけど、なんか法律的にそこら辺ってどうなってるんですか？
そうですね、法律的には、まあ、衛生面の問題もあって日本では火葬っていうのがほぼ必須になってます、うん、すごく特別な例えば離島で火葬場がないとかいうところでは、うん、稀に認められてるケースもありますけど、基本的には火葬が必須になってます、
うんうん、それって日本の歴史上で昔からずっとそうだったんですか？なんか今私たちが見てるお墓の形とかも昔からずっとこうだったのかなとか、なんかあるなんか時代に急にできたスタイルなのかなとか、そこら辺も気になってました。
今のお墓のスタイルは大体100年ぐらいの歴史なんですね、
うんうん、
実は大体江戸時代の終わりから明治の初め頃からその家で代々継いでいくっていうお墓のスタイルができ始めて今につながってるので、それより前っていうのはまあ多分亡くなった方を埋葬する場所っていうのは例えば個々の集落では決められていたと思うんですけど、今のように家族で代々継いでいくっていうスタイルではなかったようです。うん、
なるほど。100年って結構最近のことだった
んですね。そうなんですよね、
うん、
なので、
うん、
結構まあ当然のように見てるものなので、まあそれが続いていくのかってなって思っちゃうと思うんですけど、うん、たかだか100年の歴史なので、まあ、お墓のスタイルって結構、うん、まあ、今後もいくらでも変わっていくっていうのがあり得るものだなとは思います、
うんうんうん、
ただ、まあ、人が亡くなった方をどこかに弔うっていうのは、まあ、古いも、まあ、古くは、まあ、有力者だけですけど古墳だとかそういうスタイルで あったものではありますし、やはり、まあ、亡くなった方を まあ、適切な形で丁重にあのお祭りしたいっていうのはあの、まあ、先祖供養として、まあ、古来からあった考えではあるので、あの、うん、まあ、そこを特別な空間としてあの大事にするっていうのはこれからも変わらず続いていくんじゃないかなとは思います。
うんうんうん、
で、じゃあ今お聞きしたのはお二人がそれぞれご自分で入るお墓だったらどういうお墓がいいですかってことだったんですけど、うんうん、あの今度は、まあ、ご家族だったり恋人友人とか大切な方が入っているあの入るお墓だったらどういうものがいいとイメージされますか？
でもなんか
多分こっちの方が難しいと思うんですけど、
うん、なんかなるべくなんか希望は聞いてあげたいみたいなところが前提としてありつつ、うんうん、なんかさっき言ったみたいに、うん、なんか自然の中にこうなるべく近い形で戻したいなみたいなものが一つあるなと思ったのと、うん、やっぱりその人が好きだった場所とか、うん、なんか物の素材で作れたら墓が欲しいって言われたらそういう感じで作れたらいいかなみたいなのを思いましたかね、うん、なんか自分としては別になんか、うんうん、多分さ墓がなくてもその人を持ってられるだろうなとは思うんですけど、うん、欲しいって言われた場合どうしようかな、うん、みたいなちょっと考えちゃうかなみ
たいな、
うん、
なるほど、
うん、
そうだよね確かに、うんうん、私の場合もまあ基本的にその人の願いを聞くっていうのは前提だと思うんですけど、さっき私が入りたいって言っていたその樹木葬のカプセルみたいなもの、例えば私のすごい本当に大切な人がなんか木とかになって生まれ変わってそれがフルーツになったりとかだったら普通にそれでジャム作りたいなとか思うんですけどなんかそういうふうにこうめでられる、うん、育っていくものみたいなところが墓地になってるといいなと思って、 なんか今よく見る墓地ってすごいスタティックというか静的なものだと思うので、うんうんうん、それが育つとか変化していくみたいな、うん、そのランドスケープ的にこう変わっていくとかも面白いなと思うんですけど、うん、なんかそれは私は理想だなと思いますね。 あとなんかなんかどこかの例で聞いたんですけど、なんかその遺体 あのエネルギーを使ってこうそれを電池にして遺族に、うん、あの還元したりとか肥料にしたりとかで、場所としてそのお墓みたいな形で残るものではないと思うんですけど、うん、なんか電気、この電気は例えばじゃあおばあちゃんが残してくれた電力なんだとかってすごいあの私はいいな、うん、燃えるなと思うんですよね。それはちょっと考えてました。
そうですね、今あの、まあ、環境問題が結構注目される、まあ、今後よりあの注目されると思うんですけど、その中で、うんうん、結構仮想のエネルギーって多分今後問題になる可能性もあるんですよね。なのであの、
うん、
まあ環境負荷、あの空気汚染っていう面での環境負荷もですし、あの、うんうん、仮装するのに必要な燃料とかって結構なあのものなので、まあ、多分その両面で検討がされていくんだと思うんですけど、あのマリコさんのように、まあ、あの柔軟な考え方だと、あの例えばその仮装のエネルギーで電力を発電できないかとか、うんうんうん、そういう意味であの還元していくというか循環していく形になっていくといいのかなと思いました。
うんうんうんうん、
なんか死んだ後も 役立つといいなとか思いました、うん、なんかお荷物になるというよりも、ね、あなんかね役に立つものに変わりたいみたいな、うん、思いますね、うん。
まあ、今大切な方のお墓っていうのをイメージしていただいて、あのゆかこさんが、まあ、そのお墓がなくてもその方を思うことはできるっていうことをおっしゃってたんですけど、
うん、
あのそれはすごくその通りだなと思って、まあ、今のライフスタイルだと 例えばまあ地方で生まれて東京とか都市部に出てきた方ってなかなかまあその、あの先祖のお墓に行けないとか、あのまあお墓をどうするかという問題が結構出てきているんですよね。でやっぱりまああの、
うん、
今後、まあ、な大切な方はお墓に眠ったとしてもそこになかなか足を運べないとか、
うん、
あのいう方も多いと思うんですけど、そういう中であの離れていても亡くなった方を思うっていうことがどうやったらできるかっていうのを最近すごく考えていまして、これをみんな、うん、あのお二人ともお話しできればなと思っていました、
うんうんうん、
で一つはまあ今あの言ったように、まあ、本当に近い方で、まあ、お墓がまあ遠いところにあるっていう方に、まあ、今までだったら結構お家に仏壇とかがあったりしたと思うんですけど、うん、そうじゃなくてもあのお家にいても亡くなった方を思う時間っていうのをあの自発的に取るってことが、うん、まあ、心の安らぎにもつながるんじゃないかと思うんですね。なので、うん、なんかそういうやり方がどんなやり方だったら今のライフスタイルに馴染むかっていうことを考えたいっていうのが一つです、うん、でもう一つは、うん、まあ、あの直接知ってる方じゃなくてもやっぱり、うん、あの今この SNS がすごく発展してる中で、あの一方的に知ってる方だけど、まあ、その SNS で結構日常の、うん、その方の日常も垣間見てた方っていうのが亡くなった時にその方の死をどう受け止めるかっていうのが、はいはい、あの今のインターネット社会だからこそ、うん、あの重要になってくると思うんですよね、
うん、
でその、まあ、結構物理的な距離はすごく遠い方なんだけど、うん、その方の死を知るっていう機会が多分、うん、あの増えてると思うので、その時のその方への死の弔いのその方の死の弔いっていうのをあのどうやったらできるのかっていうの、うん、なんかそれを知ってるだけであの、うん、少し悲しみ、多分まあその方の死を知った時ってすごく衝撃を受けると思うんですけど、その時にこんな風にその方を思うこともできるよっていうのがあったら、うん、全然あのまた気持ちも変わってくるんじゃないかなと思うので、うん、そういうお墓じゃない場所での亡くなった方の思い方っていうのを、うん、あの少しお二人ともあの、
うん、
お話しできればなと思ってます。
なるほど。
で例えばですけど、うん、まあ、昔は、まあ、結構法要の時、法事の時って法要の後のお食事の時に亡くなった方のお食事も用意して、その方がそこにいるっていうあの考えて一緒に食事をするって、うん、あのいうあの時間があったりすると思うんですけど、
うんうん、
それって、まあ、そういう場所だけじゃなくって、例えばお盆だとか、まあ、あの仏壇があったらそこにお食事をお供えしたりすると思うんですけど、そうじゃなくても少し、まあ、今日はその方を思って食事をしようと思ったら、まあ、食事まではいかなくてもその方の分のちょっとお酒を一杯用意するとか、
うん、
そういう積極的に自分で時間を作るっていうだけで、うん、あのその方に自分の心を向けたっていうんで気持ちが変わると思うんですよね、
うん、
なんかそういう何か日常的にできる形の中で亡くなった方の思い方っていうのをあの考えれればと思ってます。
難しいですね、うん、なんかあの、うんうん、先ほどバーチャル参拝みたいなお話もちょっとされていて面白いなと思って聞いてたんですけど、なんか私の場合はどうだろうな、なんかあのカナダに住んでた時にいいなと思ったのが、なんか公園とかいろんなパブリックスペースにあるベンチの一つ一つにこう金のプレートみたいなついてる時があって、はい、なんかメモリアルな、まあ、そこがお墓というよりも、まあ、亡くなった方のメモリアルみたいな形で遺族の方がそあのベンチをあの行政から買っその市から買ってそこに設置するみたいな、うんうん、あの作り方にしてたんです。そしたらなんかあのパーソナルな感じになるじゃないですか。
そうですね、
なんかベンチみんな結構それなりに大切にするし、あのその遺族とかそのもしくは遺族じゃなくても遠方からプレゼントというか弔う形でお金を出してベンチ買って、しかもそれがなんかあのその遺族の中だけで楽しめるっていうものよりはなんか町全体に還元するいいアイデアだなと思って、行政としても助かるし、 かつみんな丁寧に使ってくれるし、うん、で座るたびになんかあの直接、まあ、知らない人のベンチかもしれないですけど、うん、座るたびになんかあなんかこういう名前の人がいたんだとか、うん、ちょっとメッセージが書き込まれてたりもするんですよ、なんかそれはあの、まあ、すごいあのいいアイディアだな、市とこの都市デザインとあのそこに住む人とつなげるいいデザイン、あの、いいアイディアだなっていうふうに思ってました。
すごいですね。そんな取り組みがあるなんて素敵ですね。なんか生きてる方にあのそれもそんなあのそういう公共の明るい場所をより魅力的にすることにあの貢献できるって素敵だなと思いました。
うん。
うん、
そうですよね。でなんか遠方からでもできるなと思って、うんうん、その SNS で知ってでもどなんか、ま、自分で悲しいけど誰と共有していいかわからないとか、うんうん、なんか、ま、なんか遺族にプレゼントとか送った方がいいのかなとかなんか結局分からずに、うんうん、あのその気持ちがどんどん消えていってしまうってことあると思うんですけど、うんうん、そういう時にじゃあこの人の名前を刻んだこうベンチなのか何なのか分かんない、うん、遊具なのか分かんないですけどをその かつてこの人が愛した場所とか町とかに還元する形でインストールするっていうのはどこかでやってほしいアイデアだなと思いました。そうです
ね、うんうんう
んうん、素敵。確かになんかさっき 2つ目の質問にあったその遠い人への弔いみたいなものを考えた時になんかやっぱ SNS そもそも顔が見えないしなんかうちに入っていくとどんどんみんな孤独になっていく中で多分多くのやっぱお墓とか葬式って私は結構同じ気持ちをこの空間で共有してるとか、うんうん、同じ状態を分かち合えるみたいなのの可視化だなとも思ったりしてなんかそういうそのベンチにするでもいいしなんかそのように思っているっていう時間をこうリアルでこう体験できると可視化できるみたいなものも多分重要なんだろうなみたいなことを思ったっていうのと、まあ、個人的にちょっと去年はいろんな死に直面することも多くてなんか祖父母も亡くなったり大事な人のお父さんも亡くなったり結構やっぱ死って突然来るしなんか死っていうものはやっぱ残された人が悲しみにくれるよりかはなんかどうそれとこう対話 し続けるかみたいなことなんだなっていうのを思って儀式やって終わりとかじゃなくてなんかその生き続けてる人たちのにバトンが渡された感を感じたんですよね。なんかでなんかおばあちゃんのお葬式もちゃんとこうコロナだったからあんまりきちんとできなくて少人数でやってなんとなくまあなんかパパパッと行っちゃったなみたいな感じもあった中でなんか私的弔いタイムだったのがなんかおじいちゃんがおばあちゃんが毎日5年間ぐらい毎日つけてた日記を発見してなんかそれをなんか おじいちゃんが最近見てるんだみたいなことを紹介してくれたんですよ私に。で本当に殴り書きで一言書いてるんだけど、うん、おばあちゃんが日々何を感じて見てたかっていうものをなんかじっくりそれを読むことでこう知ることができたっていうのが私的弔いタイムだったなと思って、うん、なんかそういう多分生きてたら絶対見せてくれなかった日記なんですけどそういうのがなんか私としては対話として良かったなみたいなことを思いました、うん、
なるほどですね。なんかゆか子さんがおっしゃったみたいにそのお葬儀であったり法要っていう、うんまあ、同じ時間をあの 同じ思いの人が空間と時間を共有して、まあ、その弔いをするっていうのもあのすごく大事な時間で多分あの亡くなった直後っていうのは、まあ、そういう共有身近な方々と共有することで、うん、あの少しその悲しみを癒すっていう部分だと思うんですけどおっしゃったようにその後日常にどう戻っていくかっていうのが重要ですよね、うん、で、うん、なのであの、まあ、ずっとそうやって法要とかそのあのしっかりした儀式を することできないけど、その、まあ、日常にそこから日常にポンっていきなり戻されると、
うん、
ちょっと心の整理ができない部分もあって、うん、そこでどうその自分の日常とその亡くなった悲しみっていうのをまあそのまあ、共有して共に時間を過ごしていかなきゃいけないので、うん、まあ、そこをどう整理していくのかっていうのがすごく難しいんですけど、なんかそのおばあ様の生きてた日常っていうのを触れられるってことで、その自分の日常と重ね合わすことができるようになってるのかなってすごく感じました。
確かに、ゆかこ誕生日とか書いてある電話来たみたいな書いてある
、うん、いいですね、
うん、ランさんは逆にどんな風に思ってますか、弔いに対して。
うん、気になります。
なんか私自身がちょっとまだ整理できてないなっていう方の詩もあって、
うん、
でそうすると、まあ、例えばまあ、ちゃんとしたお線香はないけどお香をちょっと炊いてみたりだとか、
はいはい、
まあ音楽、この音楽の時はお聞きながらその方のことを思ってみようとか、うん、ちょっと時間を区切ってその方を思う時間っていうのを取ってみたりしてます。
うん、確かに時間を、
うん、
なんて言うんだろう、作るって結構ポイントというか重要かもしれないですね。うん、
そうですね、なんかやっぱりな、
うん、
亡くなった方の悲しみってその、まあ、うん、ふと突然襲ってきてもうすごく心が、うん、乱れちゃうっていうことがあると思うんですけど、
うん、
それを、まあ、自発的に自分もその方の死を日本方に向くっていうその一歩を踏み出したってことで、
うん、
でその自分が思った時間だけをその方のとの死をと向き合うっていうふうに区切ると、区切れるようになった時多分その方の死を、まあ、少し受け入れられた時だと思うんですよね。
うんうん、
だから、まあ、そういうふうにしていったら、まあ、その方の死っていうものと一緒に、まあ、生きていける、まあ、日常を過ごしていけるっていうふうになるのかなと思うので、
うん、
まあ、その襲ってくるっていうのからその自分から向き合うっていうふうにシフトしていくっていう過程が重要なんじゃないかなと思っています。でその方法が、まあ、やっぱり結構法要が簡素化されてたりとか宗教が、うん、もうない今で方法がわからないっていうもうそういうのないんじゃないかっていう風に感じてしまうので、
うん、
なんかこういう方法でもやることができるんじゃないかっていうのを考えていくのが大事なんじゃないかなと思っています。
うんうん、確かになんか正解とか拠り所がよくわからなくなってる感じはしますね、なんか時代として、
うんうん、
なんか結構、
うん、
その人らしさとか過去のことを思い出して結構感情的になったりとか、うん、なんかうち内面が出るテーマだと思うので、このテーマでなんか、
うんうん、
もっといろんな人とお話ししてみたいなと思いました。なのでクラブハウスの取り組みとか、うん、今後、まあ、クラブハウスだけじゃなくてもなんかランさんのこの会話みたいな私たちももっと聞いてみたいな
と
思いましたし、私たち自身もなんか普通に日常会話の中で友達とそういう話ちょっとしてみても面白いんじゃないかなっていうきっかけ、
うん、ありがとうございます、気づ
きになりました。
私ももうこういう話はいろんな方とできたらいいなって思ってるので、
うん、
今後、まあ、クラブハウス以外のもでも何か、まあ、SNS などを使ってお話しできる機会を作っていきたいと思ってますので、またその時には逆にマリコさん、ゆかこさんにも来ていただいて一緒にお話しできればと思います。
ぜひ、ありがとうございます。
ぜひぜひお願いします。ぜひぜひ。
今後もこの番組では都市をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。
毎週木曜日にニュースレターも配信しています。ぜひこちらも登録お願いします。
次回もお楽しみに。